はい、じゃあ皆さんこんばんは。
こんばんは。
今日は特別に、取材を、取材をこうしてくださいということで来ましたので、東郷の子育て支援グループの 方に来ました。前崎さんです。こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
なんかちょっと先ほど声のトーンがちょっと下がりましたけど、気にせず行きたいと思います。はい。で今日は何かこう私たちにお伝えしていただけるってことがちょっと聞いたんですけど、どのようなことをお伝えいただけますか。
はい、私たちのグループは子育て世代の方に何か支援をできることはないかということで、昨年からグループ作って、で昨年は、広報っていうか広報誌を中心にやって、今年はイベントをしながら保護者の方のご意見をいろいろ聞いて、何かお困り感があったら何かこう手伝えることないかっていうようなことで企画したんですけど、コロナ禍の中で何もできなくなってしまったので、で今何ができるかっていうことで、今ちょうどコロナのワクチンが進んできて、はい、ちょうど多分子育て世代のお父さんお母さん、
はい、
また子どもたちもですけど、ちょうどなってきたので、そこで今やはり子育てをしながらワクチンを打つ人で一番やっぱり不安は、打つのは予約取って、打つのは2時間もあれば終わるんですけど、その副反応、副作用がやはり若いほど大きいということで、はい、やはりそこのところできっと躊躇される方が、いるっていうのを想像の中ですけ ど本当にいるかどうかはちょっとわからないですけど、この東郷地区はおじいちゃんおばあちゃんがそばにいたりとか、はい、結構頼れる人がご近所付き合いもあったりとか、なんとかできるかもしれないけど、でも一人でもとにかく打ちたいけど打ってない小さなお子さんを抱えた方たちとか、子供園に行ってる子供でもやはり3時頃には帰ってきてしまうので、その熱が出ると結構長くできますので、だからその辺で何かこう支援できることはっていうことで、皆さんに情報をお伝えできるといいなと思って、お願いしました、
はい、ありがとうございます。確かにその小さいお子さんをお持ちの方って、そのお母さん自身が
ね
熱出しちゃったらどうしようってなっちゃいますよね、
躊躇しますね、
また子供園に預けれないような本当ちっちゃい子供がいたりすると、この子をじゃあワクチン打ってる間にどうしたらいいかとか、そういう問題は確かにあるので、そういった情報を教えていただけると大変助かるかなと思いますので、うちのホームページでぜひ大々的に上げさせていただきたいと思うんですけど、どんなことを、どんな支援とかが新城市ではあったりするのか教えていただけますか。
未来科の方といろいろお話しまして、年齢でいうと1歳以上の子どもたちについては一時保育っていう制度がありまして、
はい、
城北子ども園と筑出の子ども園と長篠、
はい、
この3つが一時保育をやってて、でそことこう予約をすれば、一応3時までです、見てくださるっていうことがあったので、1歳以上の子たちはその打つ日をいろいろ検討していただければ、昼間子どもたちが活動するのに家の中ではなくてそこで預かってくれるっていうことができるかなと思いまして、
それは予約というのはどこかもう決まった電話番号とか、その子ども園に電話すればいい感じですか。
そうですね、子ども未来課の方に、はい、これネットでもすごいきちんと、申し込み書もついてまして、できてるので、ネット上から見ていただければあれですけど、一応未来課が窓口になってます。
ということは市役所のホームページの中の子ども未来課のところにたどり着けば、はい、それが分かるということですね。
そういうことです、はい、
ちなみに何日前とかそういったことってありますか。
そういうのは特に言ってなかったんですけど、ワクチンの予防接種を受けるのはもう大体決めて、なのでそしたらすぐ、キャンセルは別にキャンセル料がかかるとかそういう問題じゃないので、予約していただければ ただ空いてればの、
そう
ですね、その人数がどうなるかは何とも言えないところがあるので、うん、まあそれだったら予約あの接種日をちょっと考えるとか、うん、まあ、こういろいろちょっと、
はい、
あのやっていただいて、あの決めていただけるといいと思います。はい。
なるほど。それじゃあ例えば統合地域ですとやっぱり長野のか、その上北の方が使いやすいかもしれないですね。
そうですね。はい。統合にはなくって、うん、そこにどうしてもなってしまうので。うん、ちょっと そこはだからその送り迎えが近くじゃない可能性がありますよね、うん、なのでそこにファミサポの方 その何分10分15分とかいうので送り迎えを頼めるので、どうしても自分とか家族で送れなかった場合は、そういうのを利用しながらっていう形がいいのかなと思いますけど、
そのファミリーサポートっていうのは、うん、ちょっと広報誌見させていただいたんですが、 あそこに載っていた、はい、
そうですね、
あれですね、
そうですね、ただあれ登録したりとかあったりするので、まあ私たちにまあわからない場合は相談していただければ、あのそういうのに結びつけるようにいろいろとご相談に乗るので、
それありがたいです
やっぱりなかなかその使ったことないものを使おうとすると、あのそれだけでもうやめようかなって思っちゃうので、うん、まずちょっと相談していただければ、何なりとこう形ができるようにあの協力したいと思いますので、
それありがたいですね、うん、なんかこういろいろ予約したりするっていうのをこうやって喋ってお伝えするだけじゃなくて、うん、あの実際にあこうしたらいいってアドバイスをいただけると、うん、お母さん方もとても安心できると思うの で、うん、それありがたいですね、うん、はい、じゃあちょっとそのどこに電話したらいいとか、はい、というかまた教えていただきたいと思います、はい、それ以外に何か、
そうですよ、はい、その1歳以上は受け入れてるんですけど、はい、その0歳からっていうところが、うん、はい、やっぱり新城の中では、うん、あのちょっとあの育児、家事育児支援事業っていうのがあるんですけど、それは、はい、あのまあ、生まれてから1歳になるまでそのお母さんと子供 の、 その家の中の過ごし方っていうか家の中での援助をするっていうか、
はい、
あのそういう、子供だけを見るとかそういうわけじゃなくて、
はい、
一緒に見るっていうあれなんですけど、ただこれのその目的があの 育児支援でその単発的な、これあのワクチンを打ってたから、
う
ん、その日だけ、
あ、そうですね、
ということができなくって、こう守る、まあ見守り続けるみたいなのが一つの目的になっているということで、ただそういう困る、そういうワクチン打つ時困る方はその他でもきっと困る方なので、そこの、まあ、ワクチン打つことのところで、まあ、入り口で、でそれからもこの支援をいろんなところで、多分買い物やら病院やら何かこう支援を、そういうのがあったら使いたいなって思われる方が、多分このワクチンを打つ時にも同じような支援が、うん、まあ、少ない方っていうか、うん、なので、うん、まあそういう考えで言うと、まあ、この支援事業使えるんですけど、一度市役所の方であの話を、
うん、
あのして、まあそういう意図はこういう意図であるということを分かってもらって、それから使ってほしいということですので、
うん、
これを使いたい方はあの本当にあの、まあ、私たち一緒に行って、
うん、
あの市役所で未来課の担当の方とお話しして、
うん、
これを利用するかしないかはあの考えるっていう。ということになります。
今の支援事業というのは、1歳未満の
子
に対して でさっきの子ども園に預けるのとはまたちょっと違う形なんです ね、
そうですね、年齢がそこで分かれるので、うん、1歳までですので、それ以上の方はやっぱし、例えば家でちょっとご飯だけ作ってほしいとか、
うん、
そういう時は、うん、私ファミリーサポートの人に頼んで、お手伝いしてもらうことを短時間で切ってやるという形になると思います。
ということはその、やはりこういろんな形の支援の形があるということが今分かったので、うん、やはり前崎さんとかに相談して、はい、こういう良い形っていうのを聞いた方がなんか安心してその支援を受けれたりするかなと思うので、その、はい、この今回のワクチンだけじゃなくて、はい、もう心症心にもいろんな形があってそれを受けると、はい、お母さん方も安心して子育てができるというところをちょっと理解していただける機会にも、まあ、機会って言っちゃいけないかもしれないですけど、まあ、そういうこともちょっと視野に入れてもらった方がいいのかなというふうにちょっと今話聞きながら思いましたね。
出てくるっていうのはあるので、ただでも一時保育っていう制度の中こういうこと知っといてもらって、それでその時に私たちが対応していろいろこうできる支援を、一時保育なのか、まあ、うん、ファミリーサポートの人にご飯だけとかこう時間で来てもらうとかそういう形にするのかとかいうのは案外対して副作用が出なかったりする場合もあるかもしれないので、うんうん、そうするときめ細かなこの支援を相談をしながらしていくっていうのは市にも包括支援センターってご相談を受ける場所あるんですけど、やっぱりきめ細かさは無理なので、うん、市の職員の人が、
うん、
やっているので、まあ、この統合地区でせっかく作ったグループで、うん、きめ細かな支援の形をなんとか接種したい人には接種させてあげれるような、うん、まあ、場当たり的になっちゃうかもしれないけど、こういう情報を流すことによって、あ、こういう支援があるならちょっとワクチン考えてみようかなっていう人が電話をいただいて、うん、でこう打つ日、うん、それとでこうどういう状況かっていうことでいろいろ相談に乗ってあげるっていうふうなのが一番、うん、いいのかなっていうふうに。
そのワクチンはやはり命を守る行動の一つだと思うので、うん、それで躊躇しちゃうっていうのはなんかすごく、うん、必ずワクチン打ったから、まあ、副作用とかいろいろあったりもするんですけど、うん、でもそういったちょっと悩んでもられてるお母さんにとってはそういったご情報というか、また、そのようにこうきめ細やかな、例えばこれってどうなんだろうって相談できる人がいると、
う
ん
ね、
やっぱ市役所としてはその時のそういったところはその時の対応とかになっちゃうので、うん、そういう方が統合にいらっしゃる、相談していただけるといろいろここつないでくれたりするっていうことを知っていただくのがなんかすごく助かるかなって。
そうですね、うん、これはこういうことをきっかけにして、まあ多分本当に打つことを打ちたいけど打てない人がいるなら、なんかおじいちゃんおばあちゃんと暮らしてても仕事持ってたりしてみんなが万全でもないと思うので、本当に園の送り迎えだけでもとか、
うん、
何か本当にこれがなければ打てるっていうことがあれば相談に乗って。
さっき聞いててちょっとうっと思ったんですけど、なんかご飯作ってくれたりとか、
はい、
なんか買い物行ってくださいとか、はい、そういうこともしていただけるものがあるん
ですか。ファミサポはファミリーサポートの支援っていうのはすごくな、車の運転も大丈夫だし、塾の送り迎えとか、園の送り迎えとか、それこそ本当にそれで例えば病気だからっていう証明書出しなさいとか、
はいはいはい、
介護してるからっていう証明書出しなさいとか、そういうこともなくて、その理由は本当に問わないっていうので、なので使い勝手はすごいいいので、
うん、
市にそういうのがあるっていうこともあんまり知られてない。
なるほど。
使ってる人はこう1時間単位じゃなくても使えるので使ってるんですけど、知らない人はやっぱしなかなか情報で私たちも広報誌出したりなんかしてもさーっと流してしまって、うん、使い方がよくわからないっていう風に。
ここだけの話だけでもね、
うん、私も今ファミサポをそこまでしてくださるんだというと、うん、ちょっともう一個私の質問が出てきてしまって、うん、そうですね、その子ども園や学校行けない子がいて、うん、で家族の熱の原因がその副作用って分かっていて、でコロナではない時はファミサポさんの対応はどうなんですかね。それも状況が変わっていく中で絶対大丈夫ですよとは言えないかもしれないですけど、
特にその コロナじゃなければ別に問題は、コロナだとその子が、うん、その子とか、
はいはい、
コロナだった場合はなかなかちょっと、はい、難しい、
はい、
あれがあるかもしれないですけど、
はい、
別にコロナじゃなければ、はい、特に一応病児病後児じゃないけど、その、まあすごい重い状態の時は大体預けないですけどね、
はい、家族がそうですね、お母さんがそのコロナの副作用、あ、コロナじゃないですね、ウイルス、
ワクチン、
あれで熱が出てて、
うん、
はい、
そうですね、
はい、そういった場合は受け、
あ、そう、もうそういうのも全然、その、そういうの、そのためにあるぐらいの、うん、支援なので、
はい、何時間まで連続していいとかありますか
ね。あれ、あれさんがよく知ってるかもしれない。時間は何時間ですか？俺ファミサポの時間の、うん、
ね、確か朝8時ぐらいから夜7時ぐらいまで、
7時ぐらいまで、
うん、あ、そうだね、前に作った新聞に載ってたね、
はいはいはいはい、うん、なんか1時間700円とかそう、そうでしたよね、
休みの日が700円でしたっけ、
ね、通常、普通の
普通が700円でした
っけ、私も記事を書いて気がします。
これですね。1時間、平日1時間700円、30分350円、うん。ガソリン代込み。
ね、
すごいね、
うん、30分刻みで受けてくださるのもすごいいいですね。
買い物とかね、
め
ちゃく
ちゃ便利
だね。ね、ですね。
350円で
行
ってくれる。時間外も、
あ、いいですよ。
時間外も、すみません、お願いしますって言えば受けてくれると思う。
じゃあ、この時間、本当ですね。例えば、ね、副作用で寝込んだ方もいると思うんですけど、
うん
うん、そういう時、
うん、
担当者が変わっても一応連続して見てもらえ、
そう、そこは、うん、でもこの、うん、情報さくらさんが今この窓口になっているので、はい、この方と相談して時間とか、
はい、
その見てくださる方 の、 そのあれもあると思いますので、
はい、
まあ、これって使う人がいないと今度援助する人も増えないんですね、
う
ん、使う人がたくさん増えることによって誰かこれ仕事っていうかこれやってくれないって言って手伝ってくれる人も増えてくっていう、うん、あれがあるので、うん、だからもうぜひ使って、うん、もらって皆さんもっと使い勝手よく、うん、やると安心ですよね、
そうですね、こっち、うん、
あ、ごめんなさい、
ファミサポのスタッフの方も、うん、利用をもっと増やしてほしいっていう、
何
て言うんですかね、需要よりも供給はまあ十分揃っていて、うん、もっと需要があっても大受けてくださる、
需要がすごい増えればそれなりに人を探し出していって、
はい、
ね、供給できるようにすごい一生懸命やってるんだけど、はい、なかなかそれがこう増えるっていうことが、
うん、
まあ新城だからのこうおじいちゃんおばあちゃんもいたりとか、それでこのお金、も払うっていうことも、
うん、
やっぱり使ってみるとすごく、うん、このお金でこれだけっていうのが分かるんだけど、最初は、
うん、
なかなか、
はい、
お金のかかることに誰が来るか分からないとか、
うん、
そういうことの心配があるんですね、うん、だから今度のコロナワクチンの時みたいにもうどうしようもなくて、うん、お願いしたいっていう時に使ってみるっていう、
うん、
こと、これで、まあ、だから市で市役所で未来課 の、 方と話してても、
うん、
やはり市のこういうのはこう決められた中であるので、こういう場合はダメとか、
うん、
だから今回じゃあ市がいいって言うならこう全市的に言わないとダメとか、
うん、こう、あ、そうですね、
東部地区だけが、
は
い、やれるなってことはもう難しいので、まあ、なのでそこは、うん、なかなかそこをまずやっとるよりもこのファミサポとそれからこういう支援をうまく結びながら、
はい、
こうその家庭の合う支援、
うん
うん、一日中っていうわけじゃないかもしれないので、どっかこうポイントだけやるとか、
うん、
その細かな、ね、支援の形をできたらいいなと思って、
それをそのきめ細やかな支援をするのがその前崎さん の、
はい、
その東郷子育て支援グループのちょっと役割というか、なんかそういったところなんですよね。だから今回すごくさっきから聞いてて、そのやはりシビアな部分、うん、シビアというかすごい気をつけなくちゃいけないことがあると思うんです。例えばその本当に、うん、その自分の体調が悪くて、うん、こう本当に自分こうなんかそういうところに預けていいのかどうなのかとか、
うん、
関わっていいのかどうなのかとか、どれぐらいのものかって分かりづらいところもあったりして、だからそういった時にその この子育て支援グループの方の出かけて、うん、あの電話ですから、うん、電話だったらまあね、うん、あの安心して喋れると思うので、うん、ちょっと相談していただくだけでも、うん、あのあどうしたらいいかっていうのが見えてくると思うんですよね、うん、ですので、ね、そういったところでサポートしていただければ、うん、気軽にこちらの方に電話かけていただけると、うん、真夜中はいけないと思いますけど、うん、そうすると今のファミリーサポートであったりとか、うん、子ども園とかに結びつけてくれる、うん、だからそういったところ本当これってどうしたらいいですかねっていうようなご相談とかでも受けていただけると、うんうんいいのかなって、うん、ひょっとしたら今言っていただいた以外に何かまた別の支援とかそういったこともあの協力してやればできる部分もあるかもしれないなというふうにちょっと思いましたのでそういった形であの東郷地域のお母さんたち例えばもう子育てで疲れて1時間2時間休みたいよだよ本当はうなずいてますけど
リフレッシュはもう全然 OK ですので
そういった形でもいいですよね、
はいはい
うん、ちょっとそういった本当に気が抜けない瞬間もたくさんあるので、はいうんそういった形であの普段のこう子育て支援としてのこう、はい、なんかね、こう皆さんにこういうのがいいところがあるよっていうのを知ってもらうのが一番いいのかなって思いました、はい、もう今回の新型コロナウイルスだけじゃないなってみたいな、
はいそうですね、うん、
すいません
市の包括支援センターで、うん、子ども未来課に
あります、う
ん、そこへもあの前崎さんと、うん、あのに行ってもらっても
そう一緒に行ってもいいし、はい、あのさっきの中のねこの家事、はい、1歳未満の方の支援の、はい、これあのお値段がちょっと安くて、うん、あのいいんですけどこの家事育児支援事業っていうのはちょっと目的が、はい、あの単発的な目的じゃなくて、はい、ずっと見守るっていうことが一つの目的になるので、はいまあ、そこがきっかけとして今後 の, そのこの方はあの見守っていきたいなっていう、まあ、そこで話ができれば、はい、そのお金でその見守りを、はい、あの一緒に来ていただいて、まあ、ご飯とか、まあ、それなりの、うん、あの多分あの勉強して見える方があの来るので育児についてもいろいろ相談したりとか、うん、あのどうしてもねあの各家族だったりして、ね、あの0歳から1歳1歳になるまでぐらいすごい不安を抱えてると思うので、うんはい、あの双子ちゃんは2歳までって
そうなんです、
はい、そうなんですね。
しかも1時間250円だったら週1回とか、
う
ん、
そうですね、
ね、2回とか
買い物にいやここは母子だから一緒でなきゃいけないって言ってたのでその買い物は難しいのかもしれませんけど、うんうん、それこれあの本当は3歳ぐらいの子供に行くまでぐらいの子供をって言ったんですがそれはもうちょっと却下されましたのであの1歳までということに、はい、あの目的があ
のそうですね家事育児支援事業はあの1歳までで値段が安いけどもあの買い物したりご飯作るっていうのはファミサポで、
まあ、ご飯も一緒に、はい、あのご飯も別に多分作りながら、はい、いろいろこのやってくれると思うんですけど、はい、あのただあのどこかへ行くっていうことはなくてそこのお家で、はい、その親子を見守るっていうかいろいろあの支援をしてあげるってことなんで、はい、ですのでその内容については特にそのここにもあの育児や食事などの支援っていうふうに書いてあるので、
はい、
多分あのこう体調が悪い時ありますよね産後うつじゃないけど、
は
い
そうね、
そういう時にご飯を作ってくれたりとか、うん、その縛りはあまりないと思います、はい、何をやっちゃいけないとかそういうことは、
はい、そういうことはそのこ この多分その家庭の状況に応じて、ね、ファミリーサポートの方が良かったりとか、はい、こちらがいいっていうところにちょっと迷われる方は、うん、そのさっきから何度も言ったように相談をしながらこう、
う
ん、こっちにやってみましょうかという方がやりやすいかもしれない、
う
ん、
この家庭だったらこういう方法がありますよっていう、
まあ、こう多分一つじゃなくてこう、うん、あのこれとこれを組み合わせるとか、
は
い、いうことが多分出てくると思うので、うん、そういうこともちょっと、まあ、あの一緒に考えて
兄弟がいて上の子は子供園でとかいうパターンもあります
ね。一人じゃないです場合もあるので本当に困り感を少しでも減らしてあげれたらあのきっとねあのここに住むにも安心して
孤
立していかないので
アドバイスを出していただける方がいると、うん、やはりそのお母さんたちも安心して子育てができるかなっていうところですよね。
やっぱりなどうやって説明していいかわからないけども、うん、何か、ね、
とりあえず電話していただいてワクチンを打ちたいけど、うんうんうんうん、困ってるって一言を言って、はい、何が困ってるのかっていうことが分かれば次へ、うんあのこう進んでいけると思うので
確かに、
はい、
確かに、
はい、 ワクチン以外のことでも一応窓口作っておりますので、他のことでも、日頃困ってることがあったら、私たち人数少ないので私たちが何かやるっていうなくて支援につなげていく、ことをやりたいと思ってるので、はい、遠慮せず、
はい、ありがとうございます。